心を軽く温かく人生底上げ原武占いです。あなたの制限を外しもっとあなたらしく生きてほしいと願っているんですが、それは占いだけじゃないんですよっていう話ですね今日はね。はい、はい、まあ占いもまあそうなんですけど、まあ、それだけがね、あなたの制限を外すかっていうと、まあ、そういうわけでもないし、まあそりゃそうなんですけどね。で僕の場合は、古事記がねその一つで、まあ今週の土曜日2月22日夕方4時から6時まで途中休みありますよ、2時間ですけど。でも子供も参加できるから楽しいんですよ。あっという間なんですよ自分で言うけど、大人だけの参加も大丈夫ですけどね。勇気づけ古事記塾っていうのを、まあ、月1回、Zoom で行ってまして、まあ、今回まあ、二柱の神様テーマにねお話ししていくんですが、一柱が太玉の御事っていう神様、もう一柱が、武見方の神っていう神様ですね。太玉の御事聞いたことありますか？あんま聞かないよねする何みたいな感じですよね。簡単に言うと占いの神です。来てますね、来てるでしょ。で、まあもう一柱後で話すとして、東京のですね青梅市かなに武蔵御嶽神社っていうのがあるんですけど、そこの御祭神が串町の御事っていうんですよ。串町でこう日本の神様やってて面倒くさってなるのが名前がいろいろあるっていうパターンね。でこの太玉の御事っていうのは串町の御事と同じですよっていうふうに言われてて、で、まあ、僕も武蔵御嶽神社に行くことがあって、まあ、占いだからって言ってそうなんだと思ってちょっと感動した経緯があったんでね。で今回その太玉の御事、占いってそもそも何なのさ、で神が占うって何みたいな多分話にもなると思うんで、まあこれはね古事記のストーリーの中にも、まあ、ある部分である話なんでね。でまあ要は日本の神様って名前に意味があるというか、名前を見るとあこういうことねって分かる部分がある。まあ太玉で読み解いてもいいんですけど、まあ串町の方が分かりやすそうなんで。で串ってね紙を溶かす道具としてあるじゃないですかね。串で串の読み方って一例仕込んでね一つの例と魂四つっていう考え方で言うと串御玉と同じ串っていう読み方なんですよね。漢字は奇妙の奇で串って読みますけど、でその串御玉って何を表してるかっていうと、まあ、要は直感ってことなんですよね。なんか天下の広めたみたいなもの、なんでこの串町っていうの串ってついてる時点でもうその直感みたいなものを表現してるとかね。あと串町っていうだけで言うと、まあ、不思議なとか、まあ、神秘的なみたいな、まあ、そんなね意味なんですよ串ってのはね。まあ、直感だってね感覚的なものなんで、なんていうのこれがそうですあなたの直感どうですかって言ってもちょっと答え合わせできないんでね、自分でそこはこれだなって信じていくしかないんですよね。で、まあ、要は神様にお任せね、真意って神様の意見っていうので真意に任せますみたいな、だ直感はそういうお知らせとして来て受け取って、それに従って人は行動していきますっていう意味合いがあったりしますね。でその太玉の御事はこう占いだっていうのは天の岩戸開きで天照大神がこう天の岩戸に隠れてた時に、まあ、外で占い、まあ、あとはね祭り事祭事ですねをやったっていうふうに、言われてる神様なんですけど、まあ、そこでの占いっていうのも、まあ、要は神の真意、に従ってやりましたみたいな 意外とね、古事記の中でね、あの占いって出てくるんですよ。太間にっていう言葉で出てきてて、いや神なのに占うんだみたいな、まあ弁がねあったりするんですけどね。でこの神様をテーマというか、まああの実は年間スケジュールで今年度は何月はこの神様っていうのをもう最初にカードで引いて決めてたんですよね。でこの神様が表すものってやっぱりね、その天のお知らせというか、神様のこうなんていうのかな、メッセージとしてなんでね、キーワードね言いますよ。運命とか選択とか直感とかがテーマなんですよね。なのであなたもこれまで生きてきて、まあ、どんなところで直感運命を感じたかとか、選択する場面でどうやって決めているかとか、直感って、まあ、そもそも何なのさみたいなところが多分今回の古事記塾のテーマですね。まあ、大人向けに話すことがないので子供参加してますからね、うん、で子供が分かるんで、まあまあまあ教員歴長いんで分かりやすくお伝えできると思います。よかったら一回来てみてください。はい、でもう一柱、竹南方の神っていうのが有名どころは、長野県の諏訪大社ですね。諏訪大社です。はい。で諏訪大社って、まあ、4社あって、本宮と前宮とあと春宮、秋宮ってあるね、四社巡りとかね、あの四社参りかがあるんですけど、まあ、そこに祀られてる神様ですね。で竹南方の神とあとその奥さんのやなんだっけな、名前忘れちゃった、名前が忘れちゃったぞ、思い出したら言うけど多分無理だな、はい。奥さんと、お兄さんかな、ね、が祀られているところ、うん、でもともとこの竹南方は多分こっちの方が有名だからご存知だと思いますけど、大国主の命の、子供ですね、あの出雲大社のね、うん、で神話的に言うと、あの国譲りっていう神話があって、まあ大国主がまあ日本を救いましたって言った時に、天界からアマテラスが、そういえばこう私の国じゃないみたいな話になって、ちょっと交渉してらっしゃいって言って、竹三日土っていう鹿島神宮のね御祭神がややこしいでしょね、竹三日方っていうのと竹三日土っていう、ほんとややこしいね、別に覚えなくて大丈夫です。で竹三日土っていう神が交渉に来たんですよ、ね、でその時の、まあ、2番目に交渉相手だったのが竹南方の神っていう、ね、あの諏訪大社に祀られてる神様で、まあ、力比べしようよみたいな、うん、で負けて、なんていうの、諏訪の方まで逃げたっていう、島根県から、めっちゃすごいっすね、もう超ダッシュじゃないですか。で、あのもうここの諏訪の力出ませんから許してくださいみたいな、国は譲りますみたいな感じになって、で諏訪から出ないでずっといるみたいな、ほんとストーリーになってるんですよね、うん、でそのストーリーだけ見ると、うん、負けてんじゃんみたいな話なんですけど、実は戦国武将がこの竹南方の神に、なんていうの、力貸してくださいって言ってた、あの武田信玄とかって言われてます。うん、でこの竹南方の、神の、まあ、なんていうのかな、キーワードっていうか、今回その、出てきてるものが、まあ、心の声を聞きましょうみたいなっていうのと、本当にやりたいこと何っていうのと、疑いに勝つっていうのがテーマですね。はい、だからなんか全然関係なさそうな二柱の神様なんですけどね、最初なんだっけ、太玉の御事の場合はね、ほら直感とかさね、運命とかさ選択でしょ、で竹南方の方は こう心の声を聞くとか、本当にやりたいことはって問われるとか、疑いに勝つ、何の疑いか、何でしょうね、はい、だ結構共通テーマになってるんですよね。でそのなんていうのかな、それをテーマにして、今なんていうのかな、直面というか、これからこうやっていこうとしていることとか考えていることに対してのそのヒントっていうのが古事記のストーリーとかに、まあ、あったりするわけですね。まあその辺のお話を、まあ、僕のキャラなんで、まあね、分かりやすいのはそうですけど、まあ楽しい感じでいきましょうみたいな、全部覚えなくていいんですよ。そのエッセンスっていうかピンときたところだけ、あ、こういうことかっていう感じで受け取っていただければいいんじゃないかなと思ってます。今週の土曜日ですね、2月22日4時から6時、一応ね50分やって10分休んで残り 3,4,10分ぐらいな感じで、最後はいつもカード引いてるんですよ。あの子供にも引いてますしね、あのなんかなんていうのかな、オラクルカードを選んでもらって、まあいろいろ神様系なんで、神様の何種類かある中から選んでもらって、じゃあ今メッセージねみたいな感じで引かせてもらってます。でその後あの大人向けに、具体的な何ていうんですかね、何ていうのかな、これちょっと相談したいんですけどみたいなものとか、な今のなんかこれやろうとしてんだけどメッセージをみたいな感じで、そこもねカード引かせてもらってるっていうのが、まあ大体月に1回ね、やってますので、どんな感じなのって、あのいいですよ、もうそういう感じで、うん、でも今回のキーワードヒットする人は、あの必ず何かしらのなんかメッセージは含まれるんですよ。それはストーリーかもしれないし、僕の話かもしれないし、カードかもしれないです。それはどこから受け取れるかは分からない。でも先ほど挙げた6つのキーワード、これすぐ出てこないんで、これまた運命とか、運命、選択、直感、心の声を聞く、本当にやりたいことを、疑いに勝つ、これに関するものは多分その2時間の中に、含まれていると思いますので、まあよかったらね、あの見てみてください。で僕あのこの2つの神様、2つだってこういう言い方よくないよ、2柱の神様が祀られてるね、神社武蔵御嶽神社も実際に参拝に行かせていただきましたし、諏訪大社も4社あのね参らせていただきましたので、その実際のね神社の写真とか、あと諏訪大社はね、あの御柱って言って、あのなんかね山からその柱に乗って人を乗せて降りてくるみたいな、もうめっちゃ恐ろしいあの行事があったりしますけど、そこは見てないけど、御柱っていうものも実際どんな感じかとか、ね、紹介させていただこうと思いますし、でそこを元っていうか、まあ、全国に、ね、その神様が祀られているところがあるの でそのあたりも紹介して、でそこでねその神様にを知るっていうのも意味があるんですよ。やっぱね、小脳するって言って、要は反応する、あなたの心の中にあるその才能ね、直感とか、今回で言うとそうですよ、多分直感とか選択する時の基準みたいなものが多分より際立つんですよ。あ、これちょっと当日言えばよかったな、まあいいや、言っちゃったからしょうがない、はい。だからそのこの話題を耳にするんですよ。だ意味ないことはないんですよ。であとはでその直感がどうこうとか迷うとか、その基準とかもなんていうのかな、もともと本当はあって本当はあるんだけど、頭使うね、頭良くなるじゃないですか、知性が発達するか人は。でそうするとその感覚的なものよりなんか理屈で納得しようとしちゃうから、感覚的なものをちょっと封印しがちなんですよ。まさにあの天の岩手になんか放り込んじゃうみたいな。そう、もったいない、もったいない。だから本当の自分とかね、あの占いの時とか僕言いますけど、その本来のものっていうのは、まあ、古事記だって昔から続いているもので、神様も昔からね伝わっているもので、そういうところに帰っていくと、あのね本来のあなたで生きるヒントって絶対あるんですよ。で特に日本人の場合は、古事記はもう人生のひな形なんで、今回扱わないストーリーの中にも絶対人生の乗り越え方のヒントが絶対あるんですよ。だから知らないから使えないっていうだけの話だ。それをね、なんかもう絶対日本人だったらこれを知って活用した方が、あ、これはこういうパターンでこうだなみたいなものが活かせると思ってるんで、はい、これちょっと本当活かせますよ。だって日本に生まれてきた意味って、その国の歴史とか背景とかね、まあいろいろ変えられてとかあるけど、 ね、この古事記だってもう何が正しいとかそういうことじゃないんですよ。もう残ってるものをどう生かすかっていう視点で僕はやってるんで、うん、まあ、真実追求はちょっと横に置いといて、メッセージとしてなんかお伝えできることっていうのがあるかなと思って、それはね月1ねやらせていただいてますね。もしよかったら、あ、アーカイブもあるんで、そのリアルタイム、なんか興味持ったけどなんか参加できないという場合は、あの資料と動画はあのアーカイブでお送りすることも、お送りすることもっていうかお送りいつもしてるんで、はいね、よかったら概要欄見てみてください。というわけで、あなたの制限を外すのは、占いだけじゃないよ、古事記もだよっていう、お知らせでした。はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまたねー。